こんにちは。今日は、ライドシェア、日本でも今盛んに議論が進んでいる、ライドシェアについて、話していきたいと思います。ライドシェアどういったものなのかということと、日本で、どういうふうになっていくのか、あと海外で、使ってみた感想やドライバーの方にちょっと聞いた話などをしていきたいと思います。で、一つ最初にそのライドシェアというのは何かというと、いわゆる日本で言うと白タクと呼ばれていたもので、普通の、ドライバーの方がお客さんを乗せて、お金をもらって運ぶというようなもので、ライドシェアっていうシェアというのは、自分がその乗るのに、をシェアして、ついでにお客さんも乗せるよみたいなイメージなのかなと思います。で、これが日本だとできないのは、法律で、規制されていて、二種免許という、お客さんを乗せるための免許が必要なためできないというふうになっています。で、このライドシェア、海外だと非常に盛んで、有名なところだと、ウーバーと、あとリフトという2つのアプリがあって、あと、ディディであったり、グラブであったり、アジアだと、そうですね、ディディやグラブ。で、中国だと、また別のが、あるのかなと思いますと。で、この、海外でよく使われる方も多いと思うんですが、私も、アジアであったり、ハワイ、タイとハワイかな。あと、他の国でも使ったことあるかなと思うんですけど、で、使って、感じだと、国によって結構まずその種類が違う。例えばそのタイだと、その普通のもちろん車もありますし、あと渋滞がひどいのでバイクタクシーもすごく盛んであったり、あと、なんだっけ、ティク、ちょっと待ってください。やばい、思い出せない。ティキあれ、なんだっけ、三輪車みたいな、乗るような、あ、トゥクトゥクだ。トゥクトゥクもあったりとか。でも、ただトゥクトゥクは普通にその路上で乗るとぼったくりが、多くて。ちゃんとそのアプリで、ムーブミーだったかな、っていうようなアプリで呼んだ方がいいというようなことを、現地の方が言っていました。で、あと、ハワイ。最近だとハワイで使ったんですが、ハワイだともうウーバーが非常に、ウーバーとリフトがもう非常にいつでも来てくれるような感じで、値段は時によって違うので、両方見てみて安い方を使うというような感じでした。で、本当にもうどこでも、ちょっとやっぱりワイキキを外れてダイヤモンドヘッドとかの方行ってしまうとさすがに待ちますが、かなりもう中心部ならいつでも数分で来るというような感じで便利でした。ただ便利ということはその裏でドライバーの方たちは非常に、なんていうんですかね、その長時間労働というかっていうふうになっていて、そこはちょっと実際聞いた話ではあるんですが、聞いた話とかドライバーの方に、聞いたら、そのハワイで、例えばウーバーだけで生活できるんですかみたいな話をしたら、迷宮リブなのかっていうふうに聞いたところ、それは可能だけど、14時間稼働とかでもう、なんていうか人間としての生活はできないみたいな。本当に体力的にもきついし腰も痛いよみたいな、そういった感じでしたね。実際14時間稼働したって考えると、ひっきりなしに呼び出されて、次の目的地行ってっていうふうになっていくと、大変だなと。結構ドライバーさんによっては、一言も喋んないような人もいて、疲れてたのかなっていう気もしますね。という感じで。で、日本でじゃあどうなっていくのかっていうところなんですが、日本でもやはりその特に観光地や、都内、都心でもタクシーがもう全然足りないということで、解禁してくれという話が非常に出ているのと、これはどこまで本当なのかわかりませんが、羽田空港などでは、そういう海外の方が、その海外の方同士でマッチングして、白タクを、そのバレないようにというか、事実上やっているようなことも起きているというような話があります。で、日本では、とにかく解禁しようという流れにはなってきていて、で、まず大きな会社というか、一番動き出している会社としては Go という、タクシーの配車アプリが今やっています。で、Go では、その Go ジョブというサイトでもうすでにエントリーができるような状況になってまして、で、アプリでも実際にもう使えるようになっています。で、勤務地が東京23区、横浜市、川崎市、京都市となってまして、で、登録して、事前面接して、登録、OK が出ると、アプリから登録使えるようになるそうです。で、あともう一個日本で非常に大きく営業しているとか、ウーバーがあると思うんですが、ウーバーも、ニュースベースですが、4月上旬から、そのいろいろなタクシー会社に、そのライドシェアの機能を、提供するそうなんですね。 まあ、ウーバーアプリをタクシー事業者に提供するということなんで、まあ、ちょっとどういう形になるのか、あれなんですが、まあ、これはどういうことなんですかね。一般のドライバーがウーバーに登録して、で、それをタクシー会社に提供するっていうことなんですか。タクシー、だからその呼び出しの形としてはタクシー会社を経由して呼び出したってことにするのかな。なんかどうもあれなんですね。今そのタクシー会社を経由しないと日本版ライドシェアは使えないという多分立て付けになっているので、 Uber は多分直接はできないんですかね。うん、そこはなんで、Go はなんでできるんだろう、それが。Go はタクシー会社って立て付けなんですかね。ちょっとすいません、そこは調べてみます。で、あと、まあ、他にも日本で、やっているディディやエスライドは、まあ、今まだちょっと準備中のようです、どうも。で、それとは別に、まあ、ベンチャー、スタートアップとして、取り組みが注目されている会社が2つありまして、1つが、タイミーという会社で、これは、あれですね、隙間時間のバイト募集サービス、今日例えば夜ちょっと3時間だけ働きたいなみたいな、働き方ができるバイトのサイトで、まあ、こちらも非常に伸びていて、今度これもまた話していきたいと、まあ、メルカリハロもという似たようなサービスの出来、非常に盛り上がっている領域ではあるので、これもちょっと今度話したいと思っています。まあ、その会社が、まあ、タイミーと直接契約して、でそのライドシェアをに参入するんではないかという情報がありますと。で、もう一つ、まあこれが多分一番、スタートアップでは一番注目されている会社が、ニューモという会社で、まあ、NEWMO という会社で、元メルペイの、まあ、代表取締役の青柳さん、元グリー、元メルカリ、元メルペイの青柳さんが、まあ、代表で、立ち上げられた会社で、まあかなりそのベンチャー界の有名な方も続々とジョインしている会社であると。で、ここはその大阪、大阪市と、まあ、かなりタッグを組んで、で万博を狙ってという、なんていうんですかね、その錦の旗というか、まあ、そういう、大義名分でどんどん進めていくのかなという感じですと。まあ、この間の2024年3月のそういう発表の、記者会見では、吉村大阪府知事と、鈴木衆議院議員も、いらしていたというところことで、まあ、この政治のところともしっかり組んで、ここはやっていこうという形だそうです。そして、まあ、大阪の実際にもタクシー、岸和田交通グループとも組んで、一緒に実証実験というか、やっていくという形で、まあ、かなり手堅いというか、何て言うんですかね、そのしっかりと政治も巻き込んで動いて、で、テクノロジー面も非常に、まあ、エンジニアの方が続々とジョインしているようなので、使いやすいアプリが、まあ、出てくるんじゃないかというところで、こういうのは、まあ、やはりもちろん Go であったり日本交通であったり、まあ、そういう既存の会社も強力だと思うんですが、まあ、ゼロから始まった会社の方が強いというのは、まあ、例えば、ね、メルカリ対ヤフオクのような話でもありますし、こういうのは何て言うんですかね、逆転というかゼロから立ち上げた方が強いということは十分あり得るので、まあ、注目していきたいなというふうに思っております。ということで、日本版ライドシェアが、まあ、どういうふうになっていくのかというような話でした。ありがとうございました。